はい、それでは始めたいと思います。お疲れ様です。はい、お昼休みの貴重な時間を、お集まりいただいて、春闘学習会ということでお話をさせていただきます。で、私は岡山県労働者学習協会の長久といいまして、毎年春闘学習会ではお世話になっております。で、まあ、春闘っていうのはこの1月から2月3月にかけて、まあ、いろんな要求ですね、職場の要求、地域的な要求、あるいは国政に関する要求を、まあ、いろんな個人団体が一緒に共同行動しまして、まあ、実現していこうというのが、まあ、春闘ですね。これ日本独特のものなんですけど、でその2009年ですね、今年の春闘をめぐっての、まあ、社会情勢ですねを中心にお話をしたいと思うんですけど、で、まあ、早速入っていきたいと思いますが、今月のですね、1月中旬ですけど、大阪市で元派遣労働者が餓死して発見されると。で、40代の男性ですけど、まあ、発見された時は冷蔵庫は空っぽで所持金も90円だったということです。で、実は総社の方でも派遣労働者30代の男性ですけど、投資で発見されているというようなことが起きているということで、まあ、本当にですね、昨年秋以降の急速な景気悪化によって、まあ、本当にですね、派遣労働者を中心に、まあ、雇い止めですよね、首切られて、まあ、住まいも失って、いるという状況があります。で、100年に一度の経済危機というふうに言われておりますが、日本では本当に命の危機の時代だと、いうことです。で、いろんなところで危機という言葉が使われるようになっておりますが、危機というのは英語でクライシスと言いまして、これはもともと分けるという意味のギリシャ語から来た言葉なんですよね。で、分岐点とか分かれ目とか峠という意味で、すなわち危機とは政治にしろ経済にしろその他何にしろ社会全体がこれまでの単なる延長線上ゴロゴロ転がっていくということができない本質的な転換を迫られている、そういう意味での、まあ、分かれ道の時期ということでもあるんだということですね。だから本当に、まあ、崖っぷちに立たされているということもあるんですけど、このままいくと本当にですね、いろんなことが崩壊していく、まあ、状況に来ているわけですけど、もう一方でやっぱり、ね、まさにチェンジですよね。まあ、先週オバマさんがアメリカの大統領に就任しましたが、まあ、オバマさんはね、チェンジを掲げて、支持を広げていったわけですけど、こういう危機の時代だからこそですね、まさにチェンジっていうのが求められているんだということです。で、簡単にですね、私たちを取り巻く状況について見ていきたいんですが、昨年秋以降のですね、急速な景気悪化、これ世界的なものですけど、発端はですね、アメリカ発のマネーゲームバブルの崩壊と書いてますが、アメリカの企業全体のうちですね、そのアメリカ企業の全体の利益のうち、実は物を売ったり買ったりして上げている利益が半分なんですけど、そのもう半分はですね、金融商品の売買、株とかですね、まあ、いろんな金融商品、投機的な、利益で得ていたものが、その残り半分だったんですよね。つまり物作りっていうのは非常に、まあ、衰退しておりました。で、そういう中で、まあ、それを補う形で、まあ、金融商品をね、いろいろ売ったり買ったりする中で得た利益で、まあ、なんとか持っていたんですけど、まあ、その信用が信用不安というか、金融が危機に陥りまして、ペシャンとなってるわけですね。で、まあ、ああいうアメリカの経済になっていると。で、何百万人も失業が生まれるような事態になっております。で、マネーゲームに振り回される世界経済と書いてますけど、今世界ではですね、本当に何百兆円というお金が実体経済と離れてですね、飛び回っております。 でヘッジファンドという、まあ、あの投機集団っていう人たちがいるんですけど、そこにお金が集まりまして、儲かると思ったところにどんどんですね投機していくんですよね。で原油なんかもですね、昨年日本でもガソリンはですね1リットルレギュラーで180円台まで上がりました。で今はですね100円台ぐらいまで落ちてきております。で穀物もですね昨年はかなり上がって、食料品なんかも上がったんですよね。で今穀物は下がってきておりますが、あの食料品はまだ下がっておりませんけど、穀物価格は下がっていると。で株価なんかもですね非常に大きく上がったり下がったりして、まあ、こういうことの背景にやっぱりその投機マネーっていうのがあって、まあ、非常にこれが世界経済を、混乱に陥れているということですね。でそれに加えてアメリカはですねイラク戦争を2003年に始めまして、まあ、非常にまあ、あの大きい出費ですよね。戦費がかさみました。そしてまあイラクでは本当に何の罪もない市民が何十万人と殺されたり傷ついたりしていまして、非常に世界中の批判を浴びた戦争でした。でそういう中でまあ経済も外交も非常に行き詰まっていたアメリカなんですけど、まあ、今年の1月ですよね、つい先週ですけどオバマさんが大統領に就任しまして、あのチェンジを、ね、掲げたということです。でアメリカ国民はそれを選択したということですね。でオバマさんは選挙中にですね Yes we can ということをよく言ってたんですよね。あの就任演説では一言も言わなかったんですけど、 Yes we can というのは要するに、まあ、私たちはできるんだということですよね。つまり私がやるんじゃなくて、私たちがそういうアメリカをやっぱりねこの転換していく行動を起こそうと、私たちが起こしていこうということを呼びかけて、まあ、それが広く国民の支持を得たということですよね。そういう意味ではやっぱり日本もですねこの危機の時代にあって、まあ、本当に転換が求められています。でそのちょっと日本の状況を見ていきたいんですけど、命を物差しとしない構造改革路線の行き着く先と書いておりますが、まあ、小泉さんが2001年に登場して、彼はですね自民党をぶっ壊すというふうに言って登場しました。で小泉さんがぶっ壊したのはあの働くルールと社会保障です。でその2つをまあ大きく言うとぶっ壊して、国民生活をまあズタズタにしたのがまあ小泉構造改革路線だったんですよね。で世界的な金融危機に加えて日本ではそういう構造改革路線が進みまして、日本独自の危機っていうのがね訪れているというふうに言ってもいいと思うんですよね。で小泉さんは働くルールをぶっ壊したことと社会保障をぶっ壊した反面ですね、多国籍大企業の利益っていうのを非常に、まあ、手厚く優遇しまして、大企業に減税や優遇税制を行ったりですね、労働者を本当に安く、まあ、雇える、あるいは不況になったら簡単にですね首を切れる、そういう働くルールというのを、壊してきたんだということですね。まあ、それも大企業の利益を優先した結果です。でそういう多国籍大企業というのは要するに輸出でですね主には儲けを上げる企業ですね、自動車とか電気とか、まあ、そういう産業が多いわけですけど、でそういう産業に頼ってですね日本経済を引っ張ってきたんですね。つまり外需頼みと書いてますけど、アメリカとかヨーロッパとかアジアに向けて、まあ、輸出をして利益を上げる企業を応援してきたと。でそこが結局今ダメになっておりまして、アメリカでも売れない、ヨーロッパでも売れない、アジアでも落ち込んでいるということで、世界中で今物が売れなくなっております。でその一方で内需はどうかというと、まあ、さっき言ったように働くルールをぶっ壊してきたことと社会保障の負担増っていうのを増やしてきたので、まあ、物を買う力っていうのは非常にまあ冷え込んでいるということです。この内需、つまり日本国内で物を買う力っていうのを、この中心はですね、個人消費といいまして、私たち一人一人が、まあ、財布から出してですね、まあ、いろんなものを買ったりする。これが個人消費ですけど、これがまあ冷え込んでいるというのが、今の経済を、まあ、悪化させている大きな要因になっているということです。で、外でも売れない、中でも売れないということになっているんですよね。で、ちょっとまた見ていきたいんですけど、その労働基準法や労働者派遣法の規制緩和ということで、十数年前からですね、この非正規労働者という形が非常にまあ増えました。 でちょっと前まではだいたい2割ぐらいだったんですよね、働く人たちの割合で。2割ぐらいが非正規労働者、パートとか契約社員とか派遣とかもいろいろあるんですけど、2割ぐらいだったのが今だいたい 37.8% ですから、だいたい4割近くまで増えてきて、今も増え続けているということです。でこういう非正規労働者っていうのは本当にですね、その職場でかなり正社員に近いような、というかほとんど変わらないような仕事をしている方もたくさんいまして、正社員並みの仕事をしながら、賃金や権利の面では非常に、違いというか差別されている実態があります。で年収200万円以下が1000万人を超えて増え続けておりまして、これ2年ぐらい前に1000万人超えたんですけど、今も増え続けておりまして、いわゆるワーキングプアとかですね、働く貧困層という問題がクローズアップされてきました。で日本はですね、経済大国でありまして、世界で2番目に1年間で富を生み出す力っていうのが大きい国なんですよね。だいたい500兆円ぐらい GDP っていうのがあるんですけど、その経済大国日本で1000万人を超える人がまともに働いているのに、例えば一人暮らしができないとかですね、結婚ができない、家族が持てない、子育てもできない、あるいは老後が心配だっていう事態に今なっているんですよね。で、最近のことを言いますと、この景気悪化で非正規労働者が数十万人単位で雇い止めになっているということです。で、最近ではこの正規労働者もですね、非常に雇い止めというか、リストラが発表されておりまして、今、正社員まで波及しているという状況ですけど、つまり労働者をですね、簡単に調整弁としてね、雇用の調整弁として、消耗品として使ってきたんだということです。で特にひどいのは、派遣労働者の場合で、特に製造大企業ですね、ものづくりの大企業の場合でいうと、派遣労働者を集めるときに、住宅とセットで集めてるんですよね。派遣会社が借り上げてきたアパートとかでですね、セットにして、例えば東北とか九州とか、失業率が高いところから労働者を、ね、集めてきて、愛知とか岐阜とかの工場で働かせるということをやっておりました。で、そういう人たちを何千人単位で首切っておりまして、で、そういう人たちっていうのは仕事を首切られると、同時にですね、住居、住まいを失うってことになっておりますので、本当に大変な事態が広がっているということです。で、人間にとって住まいの大切さっていうのは本当にもういろんな面から言えるんですけど、例えば阪神大震災の教訓の一つでもあるんですけど、やっぱり震災で家を失った方がどういう精神的肉体的ストレスを被ったのか、あるいは仮設住宅で孤独死するですね、高齢者の方っていうのがもう何百人っていう形で生まれたんですよね。で本当に人間にとって住まい、居住っていうのは生きていくための基礎、福祉の基礎なわけですけど、それを奪う。でそれを人たちを首切るってことは住まいを同時に失うってことが分かっていて、何千人ってですね、首切ってるんですよね。で派遣労働者まで人間だぞと書いておりますが、生きさせろという声が本当にですね、広がってきていると、同じ人間ですよ。だって家族があります、生活があります、夢や希望を持ちたい、そういう人たちを簡単に首切っているのが今の、ね、製造大企業の行っていることだということです。でそういう企業はですね、巨額の内部留保って書いてますけど、これは溜め込み金のことで、名目上はですね、設備投資に回すお金っていうふうに言ってるんですけど、バブル期にはだいたい主要大企業で120兆円ぐらい溜め込んでいたんですけど、今ですね、なんとその倍の240兆円ぐらい溜め込んでるんですよね。でそのわずかな金額を取り崩すだけで労働者の首切りはやめられるんですけど、それをやらずですね、株主配当も維持か増配ですよね。で労働者だけ真っ先に首を切っているというのが今の大企業のやり方で、本当にこれは許されないことだと思います。で雇用崩壊で内需は一層冷え込み、さらなる景気悪化への悪循環と ということで、まあ、主要大企業がことごとくリストラを今行っていまして、このリストラを行うってことは労働者が当然首を切られるわけですけど、その労働者の唯一の収入源っていうのは、企業に、雇われて得ている賃金ですよね。賃金を失ったら、労働者の収入源は一切なくなります。で、その収入源を断つわけですから、収入がゼロになるわけですね。ゼロになったら物を買う力が全くなくなるわけです。で、そういうふうに大量にですね、何千という単位で、次々と大企業が首を切ってるっていうことは、労働者の収入がなくなるわけですよね。そうすると結局物が買えない。そういう物が買えない人をどんどんどんどん増やしているということが、結果として現れてきます。で、物が買えない人が結局日本全体で増えていくと、また内需が一層冷え込んで、不景気になると。で、不景気になると、より一層ですね、企業は、リストラをしていくという、まあ、悪循環に陥っているというのが、まあ、今の現状だということですよね。で、これは働くルールの規制緩和による政治災害だということです。まあ、そういう簡単に首を切れる雇い止めをできるような働き方を許してきた規制緩和ですね、法律を変えてきた、まあ、政治の、責任だということですよね。で、年金医療福祉などの社会保障制度の連続解約ということで、まあ、先ほども言いましたけど、命の危機というのが非常に大きくなっていると。で、社会保障費は国の税金で自然増分を今毎年2200億円抑制しております。これ小泉さん以来ずっとそうなんですけど、で、もう今年になってですね、舛添厚生労働大臣はもう限界だということで、09年度予算案はですね、この2200億円を230億円に圧縮して、一時しのぎをしているわけですけど、この基本路線というのは変わっておりません。毎年2200億円ですね、抑制していくという路線は変わっておりません。セーフティーネットが破壊され、貧困が深刻化しておりまして、で、格差も拡大していると。で、医療にかかれない医療難民、介護から見捨てられる介護難民、そして、本当に貧困が世代を超えて、なんていうんですか、受け継がれるというか、子どもの貧困という問題も非常にまあ大きい社会問題になってきております。子どもは親を選べません。で、そういう子どもが、たまたま親が非正規労働者、あるいは母子家庭だったとすると、本当に教育の機会も奪われる。そういう、なんていうんですかね、本当にまともな成長の発達の機会を奪われることにも今なってきております。で、2ページ目に入っていきますが、昨年4月から始まった後期高齢者医療制度ですけど、ミーレンの調査で75歳以上の受診抑制が明らかにと、さすがミーレンというか全国調査をやりまして、75歳以上の方の調査をしたところ、1割弱の方が受診を控えているという実態が明らかになっております。全国で1万人以上が不服審査請求を行っておりまして、まあ、こういう制度があるんですよね。で、石川県の審査会では人間性喪失した発想制度だということで、本当に高齢者の怒りが広がっていると。で、先週の報道でありましたけど、保団連っていう団体がですね、後期高齢者医療制度の保険料を払えていない方がどれぐらいいるかっていうのを27都府県で調査したところ、17万人いるというんですね、保険料が払えていない人が。で、後期高齢者医療制度というのは年金から天引きなんですよね。で、年金から天引きするんですけど、年金がほとんどない、あるいは全くない人には直接保険料払わないといけないんですよね。で、そういう本当にまあ年金が少ないような方で払えていない人から、実は今度の4月でこの制度が始まって1年になります。で、1年でですね、保険料を滞納すると、実は保険証を取り上げるってことになってるんですよね。で、27都府県で17万人が滞納していると。まあ、全国で言うともっと多いわけですけど、20数万人が滞納しているわけですけど、で、そういう人たちから保険料を奪っていくことになっていくんですね、4月から。で、本当にですね、そういう保険料さえ払えない低所得者の方から保険証を奪って、病院に行ったら10割負担してくれというね、本当にこれはまあ、つまり病院行くな、お金ない人間は、死んでくださいっていう制度 なんですよね。これ本当にまあ社会的殺人と私言ってもいいと思うんですけど、そう自体がまさにですね、生まれようとしていると。で、ちょっと話変わるんですけど、戦後イギリスの社会保障制度の確立に貢献したウィリアム・ベバリッツさんは、人間の社会的良心についてこう述べております。社会的良心とはすなわち物質的に快適な生活をしている人々でも、隣人が快適な生活をしていなければ精神的に快適でないという感情である。社会的良心を持つということは、仲間たちが欠乏病気、老愛、無知、無為という社会的諸凶悪に捕まって苦しんでいるのに、それを見過ごし個人的な繁栄に自身逃げ込んで平静ではおられないということであるというふうに述べています。つまり自分はまあ、まともなそこそこの仕事があって、まあ、いろんな大変なことはたくさんあるんだけれども、まあ今の生活には満足だという人も、自分の職場とか、自分の住んでいる地域とか、自分が生きているこの社会で、そうやって病院に行けない人たちが本当に大量に生まれている、あるいは派遣労働者で住まいを奪われるような人、そして餓死するような人がいる。で、本当にそういう人たちがいる、自分はまあ、そこそこ満足な生活をしているんだけども、そういう人たちが本当に大量に、ね、生まれている社会で生きていくっていうのは苦痛だと、痛みを感じるという感覚のことを社会的良心というふうに言うんですよね。で、この社会的良心が最も足りないのは、まあ、この国の政治というふうに言ってもいいと思います。あるいは大企業の経営者と言ってもいいと思いますが、総理大臣の麻生さんは昨年11月の経済財政諮問会議という会議で、ですね、医者にやたらにかかっているものがいる、たらたら飲んで食べて何もしない人の分の金をなんで私が払うんだというふうに言い放ったんですよね。で、12人ぐらいのメンバーの会議なんですけど、この麻生さんの発言の後ですね、その麻生さんの発言に物申した人は誰一人いなかったということなんですよね。これ全部ホームページで公開されておりますけど、そういう人が残念ながら今の日本の総理大臣なんですよね。これ私たちが選んだわけじゃなくって、まあ、自民党がコロコロ変えてるわけですけど、それでもやっぱりこういう人が総理大臣にいるってことは、悲劇ですよね。本当に悲劇だと思います。不幸だと思います。で、こんな社会は嫌だっていう感覚はやっぱり大事で、自然の春はじっと待っていればやってくるが、社会の春はじっと耐えていてもやってこないんですよね。で、今冬ですから外に出れば寒いです。で、この寒さっていうのも2月になり3月になりじっと耐えていればやがて暖かくなり4月になれば桜が咲くわけですけど、社会の春っていうのはこうした痛みとか苦しさ、しんどさっていうのもじっと耐えていても春っていうのはやってこないんですよね。それはやっぱり私たちが一人一人ができることを始めて行動を起こしていかないと、社会の春っていうのは待っていてもやってこないんだ。だからこそ今チェンジしなければいけないんだということですよね。で、荒廃する医療看護の現場ということで、疲弊感はかつてない臨界点と書いています。介護労働者の離職率は 20% を超えております。新人看護師さんの10人に1人が就職後1年以内に離職していると。これは看護学校140校分だそうです。で、本当に3年とか4年かけて看護学校あるいは看護大学卒業して国家試験パスして、さあこれからというところで本当にね、就職後1年以内に離職しております。で、看護職っていうのは皆さんも看護職だと思うんですけど、やっぱり経験っていうのは非常に大きいものを言う、まあ、職場ですよね。で、そういう職場でやっぱり1年以内に離職しているっていうのは、まあ、本当に看護現場の超過密拘束職場ですから、今そういう厳しい職場の中でやっぱり、ね、続けていけれないっていう人が増えております。で、まあ、いろんなアンケートを皆さんのアンケートを読むと、やっぱり有給休暇取れないとかね、もう本当そういう職場で大変、忙しい、本当に過密な職場になっていると。で、医師も大変で12万から14万に不足しております。週刊東洋経済っていう雑誌がありまして、それは消える病院、命を落とす医師、さまよう患者と家族という特集を昨年11月に組んでおりますが、本当に大変なんですよね。で、医療破壊という特集なんですけど、やっぱり医療破壊してきた人がいるんですよね。医療が自然に自分で崩れていったかっていう、そうじゃなくて医療をやっぱり破壊した人がいて、それはやっぱり今の国の政治っていうことになると思います。 で岡山県内でも16年間で2472床が削減され、看護師1242人が不足していると言われております。で専門職集団としてやっぱり皆さんの当事者の生の声ですよね、切実な思い、現場の大変さっていうのをどれだけね、やっぱ政治家や行政や市民やマスコミに届けられるかっていうのが、この春闘の、まあ、勝負どころというふうに思います。まあ、皆さん看護職だと思うんですけど、例えば、今の日本の看護師の数っていうのは欧米に比べるとやっぱり半分ぐらいですよね、ベッド数あたり。でせめてね、その欧米並みに今の病棟の看護師の数が、まあ、倍ぐらいになったらね、自分たちはどういう看護ができるのかとか、あるいは有給休暇とかね、自分の時間が取れるようになったらどういう勉強ができてね、こういうそれが看護にどう生かしていけるのかということをやっぱり、これ皆さんにしか言えないんですよね。やっぱり皆さんが現場で感じている思いだとか、患者さんと向き合っていて感じていること、あるいは本当に現場の大変さっていうのを皆さんの言葉でやっぱり語って、いろんな人に発信していくってことが、やっぱり大事になってきております。そのためにも私たちが団結の力を成長させるときと書いておりますが、現場でいろいろなことが起こっている、そのことの全体が見えて、その人が悲しい顔から嬉しい顔に変われていけ、変われるようにしていける力というのが、僕たちの成長でしょうねっていうのは、これ徳永進さんっていう、鳥取で診療所をされている医師の方ですけど、やっぱりね、まあ、患者さんや、まあ、職場で働いている仲間の皆さんの、やっぱり顔が悲しい顔から、やっぱり嬉しい顔に変われていけるようにしていける、力を伸ばしていくっていうのが私たちの成長というふうに思います。それは職場の力もあるし、やっぱり労働組合の力っていうのも、ね、やっぱり大きいというふうに思います。3ページ目に入っていきますが、戦いの課題ということです。で、政策方向の政策転換の方向性、ちょっと確認していきたいと思うんですけど、これ以上のリストラ指定切れを許さないと、内需の中心である個人消費を増やすことで景気を回復させる、長時間過密労働やサービス残業をなくす戦いと、まあ、これは人員増というのが決定的に大事なわけですけど、そのための社会保障の拡充ですよね、医療にお金をかけろということです、2200億円の削減は撤回、これ今すぐできます。で例えば国の予算で米軍に対する思いやり予算とか米軍再編費っていうのがあるんですけど、これが今2000数百億円毎年使ってるんですね、私たちの税金を。これは条約上全く何の根拠もない義務もないお金を、2000数百億円毎年米軍にプレゼントしてるんですね。これやめればすぐやめれます。医師看護師不足の解消や看護福祉分野の充実ということです。税金の集め方使い方の転換を、5兆円の軍事費はかなりの部分削れると思います。大企業の優遇税制や大資産家への減税っていうのをやめさせる、あるいは国の政治の転換を全ての戦いのやっぱり土台に据えていくということが大事です。今年は9月までに必ず総選挙が、あります。いつあるかはわからないんですけど、必ず9月までには、あります。憲法通りの日本を作ろう。医療福祉を破壊し、社会保障を後退させた政治家さん、さようならというのが、やっぱり私たちのスローガンになるかなと思います。具体的課題としては、賃金等々で言うと、誰でも2万円以上の大幅賃上げと、パートの時給は200円アップをと、いうのが、医療連の統一要求になっております。増員闘争でいうと、09年通常国会、今年の通常国会、今やっている国会ですけど、看護師確保法の改正を今年こそ実現させるということで、これもあと一歩のところまで来ております。医師確保法の練り上げと早期制定や、まあ、介護保険は今年見直しですので、介護報酬の大幅引き上げや、介護認定の問題もいろいろあると思うんですけど、充実させていく方向で改正させていくための戦いが必要です。じゃあちょっと飛ばして、戦いを前進しているというところに行きますが、介護サービスの充実、介護労働者の処遇改善は社会的に今争点になっておりますので、これも本当に介護ウェーブという形で 介護従事者の皆さん戦ってきましたけど、本当に今戦えば戦うほど前進できる情勢になってきています。後期高齢者医療制度廃止法案は参議院で昨年可決されております。可決されたんですけど、衆議院は自民党と公明党が多数を握っておりまして、その自民党公明党が嫌だって言ってるので、今のところ可決できる情勢ではないんですけど、今年は総選挙がありますので、今の参議院の過半数を取っている野党が衆議院でも過半数を取れば、後期高齢者医療制度は廃止できるということですよね。国保省を取り上げるやめさせる戦いも大事です。労働者派遣法の改正を求める動きも加速しております。医療崩壊のストップにかつてない共同の動きとありますけど、一番最後の8ページの資料に、その富山県の、医師が決起したという話をちょっと新聞記事で載せておりますが、今本当にね、いろんな違いを乗り越えて大同団結してね、この医療崩壊をストップさせるんだという動きが、全国で起こってるんですよね。この富山でも、富山県医師会、富山県公的病院長協議会、富山大学医学部、全日本病院協会、富山県支部、富山県保健協会という、5団体がですね、そうそうたる5団体が、名を連ねて共同で医療崩壊ストップと地域医療の再生ということで講演会を行って、本当に過去最高の規模の人たちが集まって、予定にもなかった AAO の団結のですね、拳を上げまして、本当に決起集会の様相になったと。で、本当にね、時代は今大きなうねりの中にあって、政治も医療も今後変わらざるを得ないと最後、県保健協会の矢野会長も言ってますけど、今そういうやっぱりね、危機な状況だからこそ、いろんな人とね、手をつないで、団結していけば、変えられる情勢だ。それが求められている情勢だということです。またレジュメに最後戻りまして、行動日程の確認だけしておきたいと思うんですけど、1月から2月初旬は戦いのうねりを作り出す宣伝行動学習会集会などを展開ということです。で、2月中旬から月末にかけては政治経済の転換を求める国民世論への訴え、共同の前進を中央福祉、地方で展開と、岡山ではこのバレンタイン行動っていうのが2月に14日に石山公園2時からありますので、休みの人は行ってください、ぜひね。夜勤明けないとちょっとしんどいと思うんですけど、元気の方はぜひ行っていただきたいんですけど、ぜひ都合のつく方は2月14日に、ぜひね、こういう行動で声を一緒にね、上げていただきたいと思います。で、3月25日が回答指定日となっております。2月の月末までに春闘要求は各職場で提出できるような段取りで行っていただきたいと思います。で、3月25日に団体交渉を行いまして、その翌日が統一行動の予定になっております。最後になりましたが、医療福祉従事者の皆さんのやっぱり生の声っていうのを多くの人にやっぱ届ける春闘にしていただきたいし、やっぱ本当に今、国が疲弊感、国全体疲弊感、閉塞感あります。で、そういう中で多くの労働者国民が痛みを感じております。激痛を感じております。そういう痛みを聞き取ってね、痛みの声を聞き取って、多くの人とやっぱ手をつないでね、共同していく春闘にしていただ行っていただきたいし、やっぱ私たちの夜明けっていうのは必ずやってくるんだ、明けない夜はない。そのためにもやっぱり私たちが一人一人ができることからやっぱり始めて、オバマさん流に言うなら Yes, we can ということで、私たちにはできるんだ、私たち一人一人にそういう力があるんだということに、確信を持っていただいて、ぜひ何らかの行動に参加していただくということをお願いして終わりにしたいと思います。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。何か質問がありましたら